教えにからの方です。私たちの罪のために十字架にかかって死んでくださり、そして三日目に蘇ってくださいました。この週にですね、期待をしながら、共に、御言葉から見ていきたいというふうに思っています。というですね、明日から、イスラエルチームが使わされていきます。とても、重要な派遣となってますので、ぜひ、お祈りをしていただきたいと思っています。祈りの課題が出ておりますので、お一人一人持って帰ってですね、ここに、7つの祈りの課題がありますけれども、この祈りの課題を中心にしながらですね、皆さんがですね、取りなしていただきたいと思っています。それから今回もですね、ブログで随時、派遣の情報というのが流れてきますので、ブログをチェックしながらですね、ぜひ取り直していただきたいと思ってますので、よろしくお願い。70名となってますけども、昨日なんか一人入ったってことを聞いてますね。ですので、ぜひ覚えてください。まだ増えるかもしれませんね。私もまだ諦めてないんですけどもね、明日から出るっていうのにね、途中からでも参加できるのでね、今度の来週の日曜日はもしかしたら私ここにいないかも。イスラエルからガリラからこう手振ってるかもしれませんけどね。その時は青木さんメッセージよろしくお願いしますので、ね、ちゃんと私がイスラエルに行った時もちゃんと奉仕の分担もしてありますのでですね。行けるような準備はできてますのでですね。あれですけどもね。ただ本当にね、一年に一度、ね、私たちは最低でも、イスラエルに行ってますけど、そのことからが非常にね、祝福であるということをね、秋元牧師は昨年あたりぐらいですか、ゼカリア書の14章のですね、16節でエルサレムに攻めてきたすべての民のうち、生き残った者は皆、毎年万軍の主である王を礼拝し、仮の町を祝うために登ってくるってね、地上の、士族のうちって書いてありますね、万軍の主である王を礼拝しに、エルサレムに、登ってこない種族の上には雨が降らないって書いて、そこを示されてね、一年一回、これは千年王国の後のことなんですけどもね、千年王国じゃない、いわゆる、観覧時代が終わって千年王国に入った事柄なんですけどもね、そこでいわゆる、地上の種族の者たちがエルサレムに年に一回来て礼拝することと祝福されるっていう、ね、ことが書かれてるんですけども、私たちもね、最低年、一年に一回、これからイスラエルに行くのもね、人数が増えてくるって言われてますし、一回だけじゃなくてね、いろんなとこで行くって言われてますからね、これからもね、11月は新年なので、ガリラヤでって言われてますから、11月を挟んでのチームは出ていくと思いますけどもね、祝福されるんですね。ですから、ここで士族って書いてありますから、すべてで書いてありませんから、代表みたいな方が行くことを通して、その士族が祝福される。ことですね。ですから、私たちも、今回、実際に使わせていくのは70名ちょっとですね。でも、これは、群れ全体が行きます。ということは、兵庫フレデ教官も行くんですね。主の十字架と群れ全体が行きますから。だから、私たちも参加しているって形になる。だから、皆さんもね、今のところね、森本、ミサオ伝道師だけは実際に行きますけれども、私一人一人も、この2週間、明日からは、霊的な意味では、エルサレムに行ってるんです、皆さんね。いいですか？そしてガリラヤで礼拝を下げるんです、皆さん。で、そこから私たちの一年が始まってくる。神の国の民として、神の国の拡大、この地上における神の国の御心のために、そして神から、神の言葉から私たちがその働きを始めていくということを、神が明確に語っておられます。で、すべてのものは神によって作られ、神の言葉によって作られました。で、今学んでますよね。で、今、万物が何かというと、保っているのも、このキリストがおられるからです、皆さん。そして、神の言葉があるからです、皆さん。いや、今私がやってるのは私が一生懸命頑張ってるから。それも一理あるでしょう。でも、すべてのものを支配しているのは神ご神の、その、神が建てた秩序があり、権威があり、主権があるから、実は私たちっていうのは、生活できているんです、皆さん。で、それは神によって、神の言葉によって始まっている。だから私の人生もそうなんです。新しい一年も、だから神は毎年私たちをイスラエルに、そしてエルサレム、そしてガリラに導いてくださって、神の言葉を与えて、そこから一年を始めるよ、神の働きを進めていくよ、ってことを語られる。だから、ね、新年の御言葉に期待してくださいね。それが新年の御言葉、一年の御言葉なんですけども、それだけじゃなくてね、ずっと私がこの地上で生活していく中においても与え続けられている言葉ですから、去年、 じゃなくて今年ですね、去年じゃない、今年与えたね、喜びの声、賛美の声を上げたときに、私が勝利を得たってね、この御言葉もずっと与え続けられてますから。なんでこの戦いはあなた方の戦いでなくて、これは神の戦いであるってことも語られてますよ。それからいっぱい語られてますよね、新年って言われてからね。イスラエルの賛美を住まえてしておられるもそうですし、主の具の章として今来たってことからもね、語られてますしね。ですよね。ね、与えてるね、御言葉っていうのは、その年々の御言葉とともに、これから私たちがね、天に帰るまで与え続けている言葉なので、その言葉をしっかりと握りつつ、ですね、信仰の歩みを強めていただきたいというふうに思います。それからね、新しい与えられる神の言葉。それからね、個人個人に神様が用意してくださっている、祝福の言葉とか示しもあるので、それもしっかりとですね、受け取っていただきたいと思います。ね、御言葉を通して神は私たちを祝福してくださいます。また、御言葉に伴う、いわゆる示しを通して、神は私たちを祝福の人生へと導いていかれるということですね。ぜひ覚えていただきたいと思います。まあ、そういった意味でですね、主に期待をしながら、ね、使わされる方、残される方、すべてのものが群れ全体が行きますので、その意識を強めながら、賛美を強め、感謝を強め、そして、チームのための祈りを強めて、そして同じ霊の祝福、実際的な祝福、言葉の祝福をですね、受け取っていただきたいというふうに思います。ですね。それからチームはね、土曜日に帰ってきますけども、向こう金曜日出るんですけども、その金曜日に今度は、12名だったと思います。70名のうちの12名がヨーロッパに行きます。そのまま。ですね。これもね、興味深いっていうかですね、二十数年で語られた北欧の宣教団体との代わりを開くと、これが一つの大きなポイントになると語られています。その言葉の成就になります。そして ECI とですね、いわゆるヨーロッパの中で、イスラエルを擁護する宣教団体なんですけどもね、そこの総会、集会に出席しますし、その集会が一つはですね、EU 議会の会館の中で椅子を借りて持たれるんですね。でこれは何かというと、いわゆる EU というのは聖書から、ね、いろんな解釈があると思いますけど、間違いなく復興するローマ帝国です。でそこで何かというと、私たちが足を踏み入れるということから、まさに週末における働きに関して大きく足を踏み込んでいく働きになるんですね。で私たちはマケドニア叫びというのを一昨年語られてですね、私のこだわってきて、私を助けてくださいと、で信仰の踏み出しを語られました。どんどんどんどんこれが神が導いたところに私たちは踏み出していきます。でそのことを通して、選挙の働きが非常に力強く進んでいくということですね。ぜひ覚えていただきたいと思います。でその選挙の働きは神の働きなんですけれども、神様を信じる皆さん一人一人を通して、その働きを進めていかれる。こう覚えてください。で、主の十字架が一つ、教会の働きの中で、恵みによって成長させられてもらっています。その大きなポイントというのは、その海外選挙ですね。全世界に出ていって全ての作られたものに福音を述べ伝えなさいという第三権命令に関して応答しているからです。で普通の教会で主婦の方が海外に行くというのはあんまり多分考えられないですからね。主の十字架の場合ね、普通ですもんね。で主の十字架の場合ね、石を投げれば神学生に当たるってね。でそれは何か一つは主の十字架がそういった使命とか飯が与えてくる。だからですね、すべての方が神学生じゃありませんからね。そうではありません。もちろん体ってそういう形になっています。ただ、明らかにそういった使命と飯が与えている。それに関して応答しているからこそ、その飯っていうのが、働きが広がってきているんですね。岡田さん、海外選挙、行きましょう、皆さんね。ね。神が皆さんを使わせて語っております。それは神の御心なんですね。時があったり、場所がありますから。しかし、神は皆さんをこれからも、日本のリバイバルのために、そして世界に来る、週末のリバイバルの時のために、皆さんも教会と歌いしながら、持ちる結果がある。で、それを受け取ってですね、これからもね、歩んでいただきたいというふうに思います。はい。ですからね、こう、イスラエルチームとかヨーロッパチームのために、引き続きですね、皆さんお祈りをしていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それから昨日はですね、東京アント教会所属で、川崎教会のですね、エルサレム杉沢牧師の結婚式が、持たれまして、本当に100人ぐらいの方が集まって祝福されましたですね。で、本当に素晴らしい結婚式だったなというふうに思いますですね。で、 その中でちょっといろいろ証しを聞いたんですけどもね、その奥様になる方も、奇跡的に、とか奇跡的にというか、その奇跡が起こったんですね。癌が、癒された方で、危なかったらしいですね。秋元ご主人もやっぱりその、祈られたそうですけども、自分でも癒しを、ね、多くの癒しを見てきているけども、祈りながら、この人はもうダメじゃないかなと思った人の一人だそうですね。ところが、騎手が働いてくださって、何かというと、癌が癒されて元気になられたそうですね。で、それで大分の方だったんですけどもね、長崎の献身していかれて、まあ、そこでこうお祈りしてもらった時に、まあ、結婚についてお祈りしてくださいって言われたらしいんですけどもね、結婚した時に秋元さんがお祈りしたら、明確に来たんですって、聖霊から何かって、杉沢牧師だって。で、明確に語られたんですって。で、なんか、杉沢さんから聞くのと秋元さんが聞くの、若干ちょっと話が、少しずれとかありますけどもね。まあ、杉沢さんが、まあ、誰かいい人がいらっしゃったらね、なんか結婚の話になってね、もちろんね、神が導かれる方がいらっしゃったらね、奥様の手に召されたのですね、導かれる方がいらっしゃったら結婚したいってことですね。まあ、冗談かなんかでね、秋元牧師なんかお任せしますから、よかったらね、面倒見てくださいみたいな感じで言ったらしいんですけどもね、秋元牧師はなんか、誰かいませんか、紹介してくれって言われたけども、いやいや、ね、そんなことはしないってね、そんなことに私は関わらないって言われて、自分たちでちゃんと、まあ、確認してね、もうそういう人がいるなら確認してやりなさいみたいな感じで、全くそういうことには、関わる、つもりもなかったって言いましたね。ところが祈ってくださいってなった時に明確に聖霊来ちゃったので、なので、まぁ、ちょっとね、来たので、ちょっと四国かなんかに行って、菅さんたちと一緒の時に、ポロッとね、長崎の方、どうみたいな感じで、そこから始まったみたいですね。だからまぁ、キューピッドが、秋元さんだったみたいですけども、でも明確に来たみたいですね。もうよっぽどね、明確に来ても、主が言えなさいという限り、個人的なことってあんまり言われないんですよね。うん、でも、このまま、確かにはっきりと言うことからが見頃だったんですよね。それで、まあ、最終的には本人たちが確認を取ってね、収支が出たりとか、見言葉、同じ見言葉を示されたりとかしてですね、そして、まあ、主が導いた方から、その中で結婚がされたとかですね、ぜひ覚えていただきたい。まあ、東京の方ではね、独身の男子、女子がいっぱいいますからね、なんか本当にこう、主が導かれて、あれあれまで結婚されたじゃないですか。でその中でやっぱこう、結婚に関しては神の導き、主が導かれると、一つ大きな証になってますね。で、明日からね、ご夫妻でイスラエルに行かれるみたいなですね、まあ、祝福していただきたいなというふうに思ってますけどもね、本当に神様って語られ、そして導かれ、そして祝福され、でそれも何かって私はただ単に祝福するだけじゃないんですね。で私の人生を祝福して、そして多くの人々の祝福や恵みを流したいっていう神様の御心から、でそれをね今回もね強く感じましたですね。まあこれからもですね、楽しみにしていきたいと思ってますけども、それではですね、時間も迫ってきてますので、今日も、ヘブル人への手紙のですね、連続講義の今日は3回目になりますけども、今日は2章の1節から4節見ていきたいと思っています。3回目ですね。で、この2章の1節でこう書いてあります。ですから、私たちは聞いたことをますますしっかり心に留めて押し流されるようにしなければなりませんということを、ヘブル人の著者は、ユダヤ人たちのクリスチャンたちに関してね、こう手紙に関してね、語っています。もちろんこれは私たちも語れるんですけども、ですからっていうのは前の言葉を受けてます。だから一章の言葉を受けてますし、特に、14節の御言葉を受けているんではないかと言われてます。で、先週は、御子と御使いに関して学びました。で、確かに御使いも、大きな力とか技を持ってる。で、それから、まあ、ある、権威を持ってる。しかし、御使いっていうのはあくまでも神に使えるものであり、これ書いてるんだったら、救いの相続者のある人たち、イエス・キリストを信じる者たちですね、に使えるものなんだと。しかし、御子はそうではない。ね、御子は何かっていうと、救いの、 相続者で完成者でありし、この神の言葉、御子によってキリストによって全てものが作られ、救いも完成された。で、そのイエス・キリストを信じることを通して、なんか皆さんというのは救われたんだ。救いと素晴らしい恵みの中に入ったんだ。ですね。ですから、私たちは聞いたこと、ね、いわゆるキリストについて語られる福音の言葉、信仰の言葉、神の言葉から何かというと、心をしっかりね、しっかり心を止めましょうってことを言っています。そうしないと、どういうことが起こるかってですね、押し流されるようなことから起こってくるってことです。押し流されるってことからはですね、船にね、船じゃなかった、海に、ボートを浮かべて、ね、そして、ボートのオールとかなんかなくなってしまって、まあ、自分ではどうすることもできない。あと、潮の流れの中でどんどん流されてしまっていって、何かっていうと、自分で自分を救うことができない。誰かの救済がなければ、助かることはできないような状況のことを言います。実はね、主の十字架の牧師の中でそういう方がいらっしゃる。漂流してね。魚釣りの方の僕、ね、まあ、主の十字架に魚釣りが好きな牧師さんが結構いらっしゃいます。で、九州の牧師なんでね。今、イサヤの牧師さんだかな、教会の牧師さんですね。小渕さんって方ね。この方は何かっていうと、魚釣りの時に遭難したんです。そしてね、何日だったかな、1日か2日ぐらいだったかな、遭難してしまって、いわゆる、海上をさまよった人なんです。魚釣りに行って、多分ちょっと忘れましたけど、多分燃料が切れたのか、なんか故障して、いわゆる、帰れなくなった。そしてね、嵐になってしまって、どんどん沖へって流されていった。ですね。本人も言ってましたね。もうこのまま自分は亡くなってしまうんじゃないかな。ですね。で、その時に奥さんはクリスチャンだったんですね。で、一生懸命こう取り出していった。まあその中で、ね、まあ詳しく話すとあれですけども、まあ取り出す中でなんか罪示されてね、悔い改めて、そして夫を助けてくださいってお祈りしている時に、何かあったね、風が変わったんで、潮の流れが変わって、何かっていうと、沖に行ってたのが何かっていうと、流れが変わって、陸の方に戻ってきて、ちょうど長崎のどっかの半島の方、いわゆる、端っこのところにたどり着いて助かったっていう証。で、その方その後ですね、献身して、牧師さんになられたんですけどもね。ね、そういう状況。まあ、この中で皆さん、そういう、目にあった方っていらっしゃいます？なんか、船乗っててとか、山に行ってなんか遭難したとか。あれですかね。私は結婚する前にウィンドサーフィンをやってたんですね。で、友達がやり始めて、そして私、一緒にやらないかって言われて、結構物好きだったのでね、やったんです、ウィンドサーフィンをね。高いお金出してね、ボード買って、セール買ってね、で、冬場はウェットスーツまで作ってね、ワンシーズンしかね、来ませんでしたけどね。で、それで一回友達とその、海に、ウィンドサーフィンに行ったんです。で、私まだ慣れてないから、いわゆるその、陸っていうかその、海岸の近いのところを行ったり来たりしてたんですね。でもその友達は結構慣れてきたので、どんどん沖に行くんです。ね。で、大丈夫かなと思って、私はやっぱり、ね、始めたばっかりなので、少し行っては戻ってきてね。くぐって戻ってきて、横にこう動くとかって、それだけだったんですね。そしたらですね、ふっと、私一生懸命自分でやってたら、ふっと見たら、友達がいない。で、どこに行っただろうと思ったら、左端っこの方に流されてん。風が全くなくなったんです。ウィンドサーフィンっていうのは、風を背に向けながらセール張っていって進むんですよね。だから風がないと進めないんですね。だから風がなくなったらどうしようかって、普通は、何ですかね、セールを畳んで、パドリングみたいな感じで、上さながら、泳ぎながら、帰ってくるんですけども、潮の流れの速いところに行ってしまって、もう一生懸命やってももう進まない。だからどんどん流されていって、ね、彼諦めたんですよ。で、それを私が遠くに発見したので、何かってボートね、 あの 海の上のボートを借りて、でボートを組んで、ふーって潮の流れが速いから、速いんですね、バーッと言って、1時間ぐらいやって、追いついて、そして彼を助け出してね、で言ってました、もう本当に、このままどうなるんやろうかって、やっぱ不安だったみたいですよね。で、ボートに入れてね、そしてセールとボードを、ボードの上に乗せたのかな。そして今度潮の中で逆方向をふっふいながら多分2時間ぐらいかけて戻ってきたんですよね。で彼はそのまま放っていたら潮の流れに押し流されていってまって、もしかしたらその流れが沖に沖に行ってしまったら遭難して亡くなっている可能性がある。でここで言ってるのはそれと同じことを言ってるんですね。私たちが救いにつながる何かって、福音の言葉を中心する神の言葉に聞いて信じて救われたんだって。で、そのあなた方がその救いに導いてくださったその神の言葉から目や心を離してしまうならば押し流されてしまいますよって。で、ここで言うならね、ユダヤ人たちに書いてますから、ユダヤ人たちはユダヤ教の中で生活して、その中でイエス様を信じて救われた。しかしやっぱりその、立法を行うことやったりとか、死んでないとかやってたんですね。で、その中で、イエス様を死んだ時に、ユダヤ教の方々が迫害を受けるんですよ。攻撃を受ける。そうすると思わずも、イエス様を信じた、この神の言葉、福音の言葉から、目や心が離れてしまう。そうすると何かっていうと、ぐーっと元の世界に押し戻されるってことを言ってるんですよ。で、そうなったらいけませんよってことを警告してるんですよ。ね、立法は、救いを全うしませんでした。だからね、こう、立法から、いわゆる信仰、ね、神の言葉に従うと、ね、信じてね、ここになって、もう立法ももちろんこれは、ある神の言葉なんですよ。でもこれは、信仰が表され前の立法っていうのは、養育係です。ですから信仰が現れた以上、こう立法というのは信仰が立法を全うするのでね、全うしたので、だから何かという立法でなくて、その信じることを通して従うことを通して神様の恵みって表されてくる。でその中心は何かというとイエス・キリストです。だから同じヘブル書の12章では、信仰の創始者であり完成者であるイエス・キリストから目を離してはいけませんって書いてあります。目を離すのは心を何かでしっかり止めるのはキリスト自身であり、キリストは神の言葉なんですよ。だから私たちが見るべきもの、そして心を止めるものは何かっていうと、神ご自身である神の言葉なんですよ。でも人はその神の言葉から、キリスト自身から目を離したり心を離すときに、大波みたいなのにぐーっと押されるんですよ。それから過去の私たちが歩んできたその生活にぐーっと押し戻されるとするんです、皆さん。でもね、神の言葉に私たちが目を向け、心を止め、そして神の言葉に信頼して歩むなら、決して私たち押し流されないんです、皆さん。そういったね、押し流すものがぐーっと迫ってきたとしても、私たちは固く立つことができる。このことをこの中でね、語ってるってことですね。ぜひ覚えていただきたいと思います。そしてね、二節で、もし見つかりたちを通して語られた御言葉さえ、固く立てられて動くことがなく、すべての違反と不従順が当然の処罰を受けたとすればってからですよ。見つかりたちを通して語られた御言葉でさえ、これは何か立法です。先週は何度も言いました。立法は、見つかりたちを通して、十回もそうですけど、十回を中止するず、その立法というのは、神が見つかりを使わし、モーセにそのことを伝えたんです。そしてモーセがそれを受け取って、民に伝えていった。そのね、見つかりを通して語られてた立法の言葉さえ、固く立って、その立法に従わなかったら、何かっていうと、ね、違反と不従順が当然の処罰を受けたとするならば、その見つかりもさらに優れた、神の言葉はさ、神ご神、主ご神をないがしろにするならば、当然、何か処罰されるんだって言ってるんです。 でこれね、処罰って言葉を聞くとなんか、って感じがしますけども、何かって処罰をされるってことは、逆に言うならその見つかりも優れたこの神の言葉、キリストの言葉、キリスト越しに目を向け心を止めて歩むならば、私たちは決して罰されることなく、神に愛された者として多くの祝福や恵みを受けるってことです、皆さん。だって罪のためにキリストが十字架にかかって処罰されたんですよ。だからそれを信じている私たちは何かって、罪を認めないって聖書言ってるんだ、神は。罪許されたもんだって言ってるんです、皆さん。でもある方は、いや、私は罪人で、罪人でって。もうこんな私が、こんな罪人で私がもう神の恵みを受けるなんてもうとんでもないって。今から私は30日の断食に入りますってね。まあ、断食すればいいですけども、だって、聖書では何かって、あなたの全てのうちまで、キリストが十字架にかかって死んでくださって、罪あがなわれてますよって、罪許されてますよって聖書は言ってるんです、皆さん。で、その御言葉に目を留めなかったら、自分の感じるとこ、自分の思うところに基準をして置いてしまう。そうすると、あ、なんと私は罪人なんですよ、皆さんね。でも罪を認め、悔い改めて罪人です。だからもちろん日々生活の中で罪を犯しやすいから罪は悔い改めるべきですよ、皆さんね。でも罪を悔い改めたら十字架って許されてるんだ。許されてるんだよ。これはね、ぜひ覚えていただきたいと思います。だから何かっていうと、偉大人の先生たちがその見つかりを通して与えた立法でさえ、固く守っているならば、それを全うされたイエス様、そしてその福音の言葉、信仰の言葉、それはそれに勝るものなんだ。だからこれを大切にしなくちゃいけないんだってことです。で、それをないがしろにしちゃダメなんだってことを言ってます。これね、ぜひ覚えていただきたいというふうに思います。だから3節、私はこんな素晴らしい救いをないがしろにした場合、ね、どうして逃れることができましょうって。逃れることができないってことは何かっていうと、信仰を通してね、十字架を通して私たちが救われる。で、救われてるから、罪が許されてから救われてる。だから裁かれない。しかし、その救いの言葉、イエス・キリストの言葉を私たちがないがしろにしてしまう。ってことは、どういうことだ？救いをないがしろにしてしまうって形なの。そうなると、何かっていうと、極端な言い方するなら、元の状態に戻るなら、罪が許されてるにもかかわらず、立法に戻ったら私は罪人だってことで、一生懸命生贄を下げるってことです、皆さんね。そうしてならば、救いの実質現れてない。だから救われてないから何かっていう罪が残るから裁かれるって言ってるんです、皆さん。でも今そうじゃないよって。で、皆さんは救いの相続人なんだ。キリストが全てのものを相続されたのに私たちも相続するんだって。そういうものだよってことを言ってるんです。で、その中心は何かってイエス・キリストなんだって。十字架の人復活なんだって。福音の言葉なんだって。神の言葉なんだって。そこに固く立ちなさいって。そのことをこの中でね、語ってるってことをですね、ぜひ覚えていただきたいと思います。いいですか？私たちは何に立つかによって、私たちはいろいろな判断の仕方が変わってきます。ね、神の言葉に私たちは立たなければなりません。こんな素晴らしいもの。ね。他にありませんからね。ね。これね、ぜひ覚えていただきたいと思います。そしてね、3節。で、この救いは、最初主によって語られ、それを聞いた人たちが確かなものとして、これを私に示して書いてあります。で、この救いっていうのは最初、主によって、これはイエス・キリスト、主イエス・キリストのことです。イエス。キリストによって語られました。で、イエス様が何かっていうと、この書に来られたでしょ。すべての人を救うために、初臨ですね。神であった神の子が人となってこの書に来られた。で、それは何かって、すべての人を救うために、私たちと同じようになるべきだったんです。全く罪は犯されませんでしたけども。ですか。そして、キリスト越しには何かって、この救いの道を完成してくださり、イエス様ご主人は何かっていうと語られたんです、皆さん。ガリアで語られたでしょ。 神の国が近くなった、悔い改めて神を信じなさいって。で、福音の言葉を最初語られたのは、こう新約時代によってイエス・キリストです、皆さんね。で、そしてそれを聞いた人々、で、これは初代教会の方ですね。中心になった人は何かで十二です。十二使徒、そして彼らが神の言葉に従ってね、集まって祈っている時にペンテコステの聖霊が注がれて、初代教会というのがスタートします。初代教会ね、これはエルサレム教会です。そしてこれ素晴らしい救いが起こった後、ここから、まあ、いわゆる厳しい迫害が許されますけどもね、エルサレム、ユダヤとサマリア、および地の果てまでにも、何かというと、イエス様を信じた方々が散らされていって、福音宣教の働きが進んでいったんです。そして何かというと、今私たちのこの時代にも届いてきているということです。あれを覚えていただきたいと思います。そしてね、その中で、ここで語っているのは、何かというとですね、その上、神も印と不思議と様々な力ある技とにより、また御心に従って聖霊が分かり出される賜物によって明かされました。で、これは、御霊の賜物の働きです。この御霊の賜物の働きを通して、実は、ですか、教会が、聖霊が注がれてね、予言が中心しながら持ち上げることを通して、教会が生み出されてきました。そして、教会が聖霊に満たされ、賜物の働きを用いながら、その宣教の働きがどんどんどんどん進んでいったということを覚えてます。で、またあの福音書のね、16章のところにですね、全世界に出ていて全ての作られたものに福音を述べ伝えなさいということが語られています。そして最後のところでね、主も彼らと共に働き、御言葉に伴う印を持って、御言葉を確かなものとされたと書いてあります。印って何かってこれです。御霊の賜物ですか？ね、予言を中心とした癒しや奇跡、力ある仕事技。その技を通して何かというと、御言葉、ね、福音の言葉、イエス・キリストの十字架の死と復活、そしてそのことを通して救われる。神は本当に生きて働いておられ、そして、皆さんを愛しておられるということは、明確に印や不思議を通して、それを確証させてくださったと書いてあります。その中でね、福音宣教の働き、神の言葉の働きっていうのは、非常に大きく広がっていったということですね。ぜひ覚えていただきたいと思います。ですね。そして、その元は、何なのか、ということですね。これは何かっていうと、CS キリストなんです。神の御子であり、神の言葉である。いいですか？これが何かっていう中心なんだ。ここから何かっていうと、目や心を離すなって言ってるんですよ。皆さん今何を見てますか？夢見てる人もいらっしゃるかもしれませんけどね。ね。いいですか。私の霊の目や心の目っていうのが常に守護神に向いておかなきゃなりません。見てるものに私たちっていうのは心を奪われます。そしてそれに行動が伴います。で、神を見て、神の言葉に心を止めていくなら、私たちの施策や考え方、行動って、それ神的になるんですよ。で、皆さんが、自分なんか不信仰だなってね、なんか最近、まあね、祈れないとかね、聖書見ないとかって思うときってのは、大抵ですよ、すべてと言いません、ね。神様のところの目とか心がちょっと向いてなかったり、違うものに向いたりするからなんです、まさにですよ。だからどうすればいいかってね、方向修正しない。ピピッ、ピピッってね、目と心を神様や神の言葉に向けるんですよ、皆さん。神の言葉を聞く。神の言葉に従うっていうところに 私たちがちゃんと心を向けていくならば、ですか、私たちというのは守られるんです、皆さん。でこれからね、波風が強くなってきます。だから聞くだけでダメだとかですね、福音書ね。聞いて従うものと聞いて従うものの結果が出てきてですよ。私は聞いて心を止めて従うということがすごく大切だと思いますね。これね、ぜひ覚えていただきたいと思います。ね、ですから私たちはね、これからも、キリスト御神から目を離さず、そして、この神の言葉から私たちが目を離さないで、歩んでいくってことは、それ大切なことだってことを覚えてください。秋元部長ね、よく明かされてるじゃないですか。問題があるとね、問題の中で洗濯機みたいにね、ぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるって、問題の中でぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる混乱してから、もうなんか目が回ってしまって、なんで私はこんな目に遭うのみたいな感じで言ってる人がいるって。ね。でもね、聖書の中では、すべてのことについて感謝しなさいってでしょ。で、あれも何かってね、神の言葉なんです。でも、そのすべてのことについて感謝しなさいって言われてるけども、言葉は知ってても、なんか問題があっていくときに、その私たちがその、神の言葉に目じゃなくて、問題に目を留めたり、心を向けてしまうと、何かってやっぱこう、ぐるぐるぐるって回っちゃう。ぐるぐるぐるぐるって回っちゃう。でも、神の言葉に目を向けて、あ、この後ろにも神様の計画があって、神が許されている。で、これも全て益になるんだ。だから感謝するんだ。でも、どこに立って、感謝し合って出てくると、私たちね、洗濯機がぐるぐるって回るとしても、その中で固く立ってね、振り回さなくて済むんですよ。そして神様の恵みや祝福を、その中で豊かに受けてくるということです。これね、ぜひ覚えてください。で、このヘブル人の手紙の中では、ユダヤ教の方々が再びね、前も話しましたけど、ユダヤ教、立法の歩みの中に戻ろうとする傾向があったんです。ね、でも、立法は何かっていうのを全うしなかったって救いよ。でも、キリストがそれを全うされたんだって。そこに目や心をしっかりと向けていく必要があるんだって。で、その御言葉に従うときに何かっていうと、はっきりと、ユダヤの歴史を見てもね、人たちを通して、初代教会を通して、力ある技がなされたじゃないかって。で、それを、神が明確にそのことを確信されたんだって、そのことが印なんだって。これはね、ぜひ覚えて、いただきたいと思います。これからもね、私たちもね、その神の言葉に、目を向け、心を止めながら、ね、従っていただきたいと思います。それからね、主は、その、御言葉の確かなものをね、この、御霊の賜物の働きを通して、豊かに表していかれます。今までなかったら素晴らしい技が起こってきますので、その働きのために備え、進化の身を締めていただきたいと思います。お祈りします。先生様ありがとうございます。昨日も今日も常しえに変わることであなたの神が、今日この田中におられることありがとうございます。皆さん本当にありがとうございます。御言葉を感謝します。どうか私たちがこれから非常にこの厳しい状況、また困難な状況を許されていくでしょう。その中で私たちの目と心は常にあなたとあなたの言葉に向いていることができるように。そしてこの神の言葉に従うところに私たちが常に立ち続けることができるように助けてくださいますようにいたします。さらにこの主が語られた約束の言葉というのをこのしっかりと握り続けていきなさいと称されています。なんかこの語られた言葉というのがなんかこう、今恵みによってその手の中からこう手の中に引っかかってぶら下がっているような姿が見えますけども、その言葉というのは確かにあなたに語られた言葉なので、その言葉というのはもう一度しっかりと握り直していかなければなりません。ある方にとってはその言葉というのがいつまでも成就してこなかったので、もしかしたら違ったのかなという方、その中で話そうとしている方がいらっしゃいます。それは主から来ているので、その言葉をしっかりと握るようにとされます。またその握るときに実はそのこのあまりにもそのちょっとこう、その言葉というのを、こうしっかり握ってなかったゆえに違う言葉というのがその人のこう多分思いとか考えだと思うんですけども、それはその言葉にくっついているものがあるので、今やその主が何と語られたかというその語られた言葉のところにしっかりと戻って受け取っていかなければなりません。それでは、その時を申します。病んでいる方、痛んでいる方、共に心を合わせを願いましょう。短い時間ですが、悔やみの時を申します。罪がある場合ですね、神の働きはとてもありますけれども、ごくわずかですけれども、罪への病が許されると聖書に書いてあります。聖書で私たちは罪人だと言っていますので、どれかに当たりますので、短い時間、悔やみの時を申したいと思います。 それでは、求めるときを申し上げて、お一人一人ですね、その癒しのために、求めるときを申し上げて、真に私が求めるときに主はそれに答えてくださいます。はい、先生ありがとうございます。昨日も今日もとこしえに変わることで、あの教えがその恵みと真実さ、導きを持ってこの田中におられることをありがとうございます。主が、共に主が今お一つに悩んでいるところ、傷んでいるところにその癒しの御手と癒しの賜物の力を持って臨んでいるさって、主が御業なされていることをありがとうございます。だからお一つ一人のその病を癒し解放し、あなたのご栄光の技を豊かに表してください。イエス・キリストによってお一つの体と精神に働いてくる病の力と病の霊を、お前の力を完全に打ち砕く。イエス・キリストによって病の霊をお一つの人生に違います。され。イエス・キリストによってお一つの体を、また、この心を今健康の状態に戻れ、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され。口内炎ができているのか、もしくはなんか、噛んだかなんかで、そう、口の中を傷ついている方がいらっしゃいますけども、じゃあそこに触れてしまいましたら、癒しを受け取っていただきたいというふうに思います。またこの目が疲れている方がいらっしゃいますけども、その疲れ目が癒されました。癒しを受け取ってください。おー、すばらばらばらばら。おー、すばらばら。またこの、なんかが、なんかで挟んだのかわからないですけども、なんか爪のところがちょっと血まみがなんかできて、ちょっと痛みがある方がいらっしゃいますけども、そこにしか触れてしまいましたら、癒しを受け取っていただきたいというふうに思います。それがちょっと、地の方がいらっしゃいましたけども、それが癒されました。癒してくださってください。イエス・キリストによって、お少女の体と心を今健康な状態に戻り、癒され。イエス・キリストによって、お少女の体と心が今健康な状態に戻り、癒されたことを、今、キリストイエスの皆の権威によって命じる、癒されたことを宣言する。イエス様、あなたの癒しを感謝します。イエス様の名前と称します。アメン。それではお出しください。ハレルヤ賛美して、主と思ってありがとうございます。ハゲ恋の願いは、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しく交わりが、私たち一層と共に、また愛する家族と共に、今もの主も、常しえまでも、豊かに、そして限りなくやりますように。アメン。